音声取っちゃいましょう。はい、2回目です。
テーマ
で、まあ、今回は金太さんです。
こんにちは、金太です。
いつも金太さんです。
名前違うんですけど
、まあ、金太さんの方がね、名前が通ってるんでね。
そうですね、
まあ、ブルーさんはおなじみですけど、金太さんは初めましてなんで。
そうですね。
自己紹介します？
自己紹介自己紹介ですか。
はい、
何を言います？自己紹介
年齢
まあ、出雲金太ではないんですけど、
はいはい、
まあ、本名は出雲大輝って言います、
うんうん、
出雲大社の一文字違います、
うんうん、
出雲大社一文字出雲大輝でも金太って言われます。なんで金太なのか、まあ、直接聞いてください。
長くなるんでね
で年齢は31です。
はいはい。
で、まあ、ブレイクダンス10年以上やってたりとか、まあ、一時期宗教とかに興味があって、まあ、宗教の勉強をしてた
で。宗教にハマってるわけじゃないですか。
ハマってるんじゃなくて、宗教のいろんな宗教の勉強して、なんか比較とかをしたりしてやってて、
う
ん、
そうですね。
で、なんか宗教のセミナーやってみたりとか、うん、まあ、そういうことをしてる、まあ、よくわかんない人。
まあ、金太さんはね、なかなか過去に壮絶な結構いっぱいしてるんで、まあ、そういう意味ではね、
ああ
その、共感ネタみたいなものは、いっぱい持っているんで、
まあ、そうですね。共感の幅が広いという
か、共感の幅が広いです。もう何でもござれですよ。
そう、
失恋とかね。
まあ、失恋もそうですね。
失恋、お金関係、ネットワークビジネスとかね、家族関係、もう何でもござれですよ。
そうそう、そこら辺結構そうですね。まあ、でもお金はそんなにどん底とかにはなったことないんで。あ、
そっか、そうですね。
そういう意味ではそこら辺は弱いから、
借金とかではないですからね。
そうですね。まあ、その稼いでる人がどうとか、
うんうん、
まあ、そういうのは見てきましたけど、
ってことですね。
そうですね、
はい。
自己紹介これでいいのかな。
いいと思います。まあね、何話すか決めてないんですけど。
そうですね。
金太さんがさっきね、ずっといいことを言ってたんですけどね。
うん、さっきの取ればよかったですね。
なんかさっき言ってたの、金太さんが言ってて、まあ、一番俺が大事だなと思ったのが、
うん、
文章。まあ、大きく挙げると多分共感文章と教育文章があるのかな。
うん、そうですね。
で、共感文章ばっかり書いてても、うーん、人は物を買っていかない。
そうですね。
売れない、物が売れない。人は集まるけど物が売れない。
売れない。
だから教育文章を書けるようにならないと、最終的に商品の販売っていうものはできませんよって話をしてて。
そうですね。
うん、まあ、けどまさにそれはその通りだなと思って。うーん、教育文章書ける人ってやっぱ少ないのかな。
教育文書、そうですね、書いてる人なんて SNS とかであんまいないですね。
なんか自分教育文書しか書いてないんで。
確かに
教育文書以外の文書の書き方忘れつつあるんで
共感記事が書けない。
共感記事が書けないっていうのは逆悩みだったんで。
共感できないと病気。
そうなんです。あ、それ共感できないわってことしかないんで。
まあ、でも教育記事書く人って基本メルマガとかやってる人なんじゃないかなっていう。
そうですね。やっぱり SNS を見てると、ブワーってシェアされて拡散されていくものって、やっぱ共感系の記事なんですよね。わかるわかる、同感同感って言って。
そうなんです
ね。今日だったらね、村田修一が巨人軍をクビになったとかもブワーってリツイートされてたんですけど、
ちょっと野球わかんないです
ね。安室奈美恵ちゃんが引退するとか、そういう共感記事とか、みんなのトレンドネタはやっぱり。
そうですね。それはもうみんなやっぱりコメントとかもつきやすいですよね。
うん、やっぱりすごい拡散されていくんですけど、教育記事ってなるとやっぱちょっとね、
うん、
拡散はされにくいですから。
そうですよね。なんか見て、あ、なるほどなーで終わっちゃうというか、
なんかシェアしにくいですよね。あ、あんた意識高い系なのねって思われちゃいます
か。あいつ真面目だなみたいな。なるほどな。まあ、そうっすよね。
まあ、共感の時代、女性性の時代なんでね、共感記事書けるっていうのも一個大事なんでしょうけど。
でも共感記事ばっか書いてて、いきなり教育記事書き始めたら、えってなりますよね。
ああ、読み手側はね、なるでしょうね。
なんか今まで、ああ、分かる分かるって書いてたのに、なんかこうなんで、こうした方がいいですよみたいな、え、どうしたみたいな。でやっぱコメントとかいいねとかも減ると思うんですよ。それに耐えられるのかっていう。
ああ、まあ、教育記事はいいね減りますかね。
うん、
あんま減らないですけどね。
まあ、人によると思うんですけど、まあ、ずっとそれを書き続けてきた人と、そのやっぱり共感して、じゃあそれを、まあ、仕事としてやっていこうかなみたいになった時に方向性変えたら、最初やっぱりみんなえってなるじゃないですか。
やっぱり共感記事がなんで売れないかっていうのはシンプルだと思うんですよね。
うん、
共感って 同じステージなんですよね。
なあ。
わかるなんで、やっぱわかるってことはわかってるんですよ、もう。
なるほど。
わかってるもの買わないですから、人って。
確かに。そうか、そういうことか。
やっぱ教育記事って、へえ、なるほど、とか、ああ、学びになるな、って分かんないことを教えてくれるから価値があるって思うわけだって、うん、だから人は多分お金を払って商品を買うと思うんですけど、うん、共感記事、共感された時点でもう終わったってことなんですよね。
そうか、もう広まっちゃってるってことなの、ね、
広まっちゃってる、もう分かっちゃってるってことですから。
そっか、それを、そうですね、その分かってるものをお金払ってまで、じゃあまた取るのかって言ったら取らないですもんね。
だって分かってるんですもん。
確かに
分かってる人に、ま、分かってることしか言わないやつにのセミナーに行くかって話ですよ。
確かに、そういうことか。
行間記事ばっかり書いてるとその収入にならないっていうのは、うん、物が売れないっていうのはまあ一理あるんだろうなとは思いますね、
うん、逆に行間でお金になってる人っているんですかね。
行間記事ばっかり書いてお金になってる人ですか。
それはあれですか、やっぱ見てもらってその、まあ、見てもらった数のビューの数でなんかお金とか、まあ、広告収入的な。
サイトアフィリエイトやってる人ぐらいじゃないですか、本当に。
まあそういうことっすよね。そっか、共感ではそうだよな。共感するだけでその人から何か買おうとも思わないっすよね。
思わないっすよね。
確かに。
なんていうんですかね、例えば何がいいだろうな、ネイバーまとめを見て、例えばうつ病で悩んでる人の特徴20みたいなの記事が、サイトがあったとして、分かる分かる、本当そうだよねって言って、そのまとめてるやつに会いに行きたいかって話ですよ。
確かに。その記事って結構最後にライターさんとか名前とか書いてあるじゃないですか、はい、紹介とか。絶対まず読まないですね。
絶対見ないじゃないですか。はいはいって。
確かに、まず読まない。
もうその時点で積んでると思うんですよね。
なるほど。
あ、でも共感系で、だ共感系でもこれだけは共感で、人が集まるっていうのをこの間発見しました。
いい。
ジャンル。
ジャンル。共感
系。あ、これは共感強いんだ。共感してもらわないとお金にならない、ビジネスにならないジャンルなんだっていうのがあって。
共感しないとならない。いや全然わかんないの。
これ恋愛なんですよね。
ああ。
恋愛はやっぱみんなわかるわかるわかるわかるがどれだけあるかで、やっぱ恋愛系のライターさんの記事めっちゃ読んでたんですけど、やっぱり別に目新しいことが書いてあるわけではなくて、ただその表現が豊かでわかるっていうのがやっぱ多いんですよね。
確かにそうっすよね。恋愛の漫画とかだって結局表現違うだけで流れほとんど一緒ですしね、うん、
そうなんですよ。だから、うん、そういう意味で恋愛とかのビジネスの人は共感を、まあ、起こすのは大事なのかなっては思いますけどね。
そうですね、まあそうですね、同じようなことっていうのがないと、うん、その悩みそうなとこ乗れないですしね、うん、結局
教育系の記事か。でも書けないのか。
教育系の記事、まあ自分も書けるのかと言われるとまた微妙なとこなん
ですけど。何なんですかね、これは訓練ですよね、単純に。
そうですね、まあ教育系の記事、まあその意識とかにもよると思うんですけど、その教育系の記事を書こうとしないと書けないと思うんで、かといってその自分がやってもないようなことで全然聞いただけのこと言っても、いやお前に言われたくねえしってなっちゃうし、
まあ、説得力ないですしね。
そうなんですよね。
教育系の記事を書くためにはやっぱり普通の人より一段上のステージに行ってないと書けないってことだとシンプルに思うんですよね、でね、共感は同ステージ、
そう
ね、下にいるやつのことはみんなバカだと思うわけだって。こいつアホなこと言ってるなと思うわけだって。
確かに。
だからその考えはなかったって人に思ってもらうための視点とか考え方とか、切り口みたいなものは持ってる必要があるってことですよね。
じゃあやっぱなんか自分の得意なものというか、強みというか まあ、そういうのがある、そうそうそうね、そういうのなかったら教育できない、
ね、教えることがないですからね。
そう、確かにそう、
ね、教育者ってね、学校の先生でも生徒より分かってるから教育者になれてるわけだって、
うん、
分かってない人は多分教育記事も書けないってことですよね。
そうですよね。でもやっぱりそういうのがないけど、でも情報発信してやっぱお金稼ぎたいっていうので、まあそういうのがないけど頑張って教育記事を書こうとしてる人っていうのも多いと思うんですよ。
うんうんうん。
でもそれをやってても結局教育にならないってことですよね。
まあならないですしね。うん、この教育記事ってさじ加減本当難しいなと思いますね。
そうですね。
あんまり説教臭いと人って聞いてくれないじゃないですか。
うん、
うぜえって。
そうですね。
なると思うんで、このバランスは結構難しいなと思いますね。
難しいっすよね。そうだよな、難しいよな。結構なんかそういうの書いた時に結構コメントとかで、いやこういうの、こういうのもあるじゃないですかみたいな、それがなんかそれだけで言うの間違ってると思いますとかコメント来たりもすると思うんですよ。
うんうん、
まあ自分はそういうのを着てた時期があるんで、で結構やっぱそういうの言ってくる人も極端な人が多くて、まあ自分もそのワンパターンだけじゃないと思ってるし、いろんなパターンあるけど、あえてそこを抜き出して言ってるわけだと、そこは大事だと思うから、でもそれだけじゃないっていうのコメント来て、そのコメントでなんかちょっと心折れるみたいな。
ああ、そういう人もいるでしょうね。教育系の記事書いたら反論が来て心折れちゃうっていう人も多そうですね。
まあそれの、まあ、強い版が炎上だと思うんですよね。
うんうんうん、なるほどな。
教育記事ですか。まあ結局そのまともふくんがよく言う得意なことは縦軸、その縦に、まあ、得意なことがないとやっぱ共感記事しか
書けないですよね。
そういうことですよね。いや、
やっぱ慣れだと思うんですけどね。
慣れ、
やっぱセミナーも教育じゃないですか、極端に言えば。
うん、
けどね、セミナーもあんまり教育しすぎると空気悪くないじゃないですか、やっぱ。
まあそうっすよね。
もうそれは書きながらやりながらどこぐらいの塩梅でいくかはね、もう考えていくしかないですよね。
うん、
掴んでいくしか、感覚、
まあ、やるしかないと思うんですね。
やるしかないですね。本当に教育記事書こうと思って書くしかないですね、本当に。
うん、
例えば本を読んで自分が分からなかったことが分かった、で 本から教育されたってことなんで、じゃあ今度はそれを自分がどう人に教育していくか、シェアしていくかことですよね。
そうですね。なんか、なんですかね、一つの、まあ、記事とか文章を読んでそのままなんか天才というか、
うんうん、
リンク貼ったりとかそういうのはやっぱ危険だと思うんですよね。
うんうん、
だからその、まあ、癖にはなりましたよね。その一個その記事とか見た時とかにこれって本当なのかなっていうのを、うんうん、まあ、ちょっと細かく調べてで分かって、ああこれやっぱ本当なんだなっていうのの、まあ、上乗せがあって乗せるというか。でもそういうのじゃなくてもうすぐシェアしちゃう人とかもいるじゃないですか。
はいはい。
でもそれはやっぱ教育じゃないです
よね。うん、それは教育じゃないですよね。
でそれの一番怖いのって信頼が減ることする。
いや本当そうですよ。まあそっか、まず教育記事書いても信頼ない人は読まれないですね。
まあそうっすよね。いやでも最近本当に信頼って大事だなと思って。
本当全てですよね。
だからもう信頼があるからこそやっぱもう何でもやってもらうとかそういうのもあるわけで、正直仕事とかもそうじゃないですか。普通にこの人は時間通りに会社に来るっていうその信頼がまああるから雇ってるわけであって、
すみません。
まあ会社員じゃない
しか守れないです。
だそういうのが結局もう会社に来る時間がわからないとか、うん、もうそういう信頼とか一切なかったら雇わないじゃないですか。
うんうんうん、
だそういうところから全部信頼っていうもので何かやっぱ形を変えるもんなんだなっていうのはそう思って、
本当もうビジネスってシンプルで信頼残高がイコールもう仕事の結果になってきますからね。
うん、
信頼残高をもうねマイナスにしてる人多すぎですからね。もう
マイナスか
もうゼロじゃないですかね、マイナスですからね。
ゼロじゃなくてマイナスしてる人が多い。多いか、
多いですね、まあ、そうね、 P さんとかね
やめてそうっすね。
やっぱりその人たちと話してて気づくことがあるんですけど、やっぱ数と売り上げが大事なんですよね、
うん、
でその負の循環もするじゃないですか、
うん、
正の循環、いいことも循環しますけど、
はい、
いい行いもあの人いい人だよとか口コミとかも循環しますけど、悪い口コミも循環するじゃないですか、
うん、
そっちはね感じないみたいなんですよね
、
もうバカなのかなと思って。
いやだって悪い口コミの方が広まるじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、いいものってあんまりなんか、
うんうん、
良くて満足して終わっちゃうっていうのが多いとか、うんうん、で悪いのって追求したくなるじゃないですか。
そうですね。
でなんかやっぱり悪いのに引っかかってほしくないっていうのもやっぱあって、
うんうん、
それで、まあ、おせっかいなのかありがたいのか分かんないですけど、それで広めたりするじゃないですか、うん、だからそのまあ、かなえさんの時のラジオの話とかで、
うん
まあ、54万円とかの話もそうですけど、うん、なぜそれをした後に信頼が落ちるってことが計算できないのかっていう。
そう、そこはすごいんですよね。やっぱ
すごい謎で
行き当たりばったりなんでしょうね。その場でお金もらえればいいって絶対思ってて、
うん、でもバカでもわかるじゃないですか、考えれば。
本物のバカはあんないんですよ
いやだってその対応した時に相手がどう思うかっていうのちょっと考えたら、
うんうん、
いやここはもうお金返しちゃった方がなんか別に広まらないし、
まあ長い目で見たらいいだろうな
って、いいだろうなって。
そう、その長い目で見れないんですよ。
短期的だなと。本当に
切なんですかね。
本当に切なんですよ短期的にも言ってないというか、
ゴムゴムの、うん、違うな、ギアフォースより時間短い
そんなんじゃ倒せないよ
耐久時間すごい少ないんで、
ね、ワンピースわかんないし全然わかんない
本当に早漏ですよ
確かに
本当に短期的なんですよね。
いやだから、いや長期的になんか10年20年とか見るっていうのは、うんうん、結構やっぱ難しいことだと思うんで、でまあ10年20年立てたところで、
うんうん、まあ、どうなるか分かんないし、
ね、そうっすよね。もうそんなんどうかなるか分かんないし、ただそこまでできないのかと思って、
すごいですよね発想が、
はい、
やっぱりなんていうんですかね、自分より弱い人間に対して舐めてかかってるんですよね。
そうなんだ。
きっと、きっと反発してこないだろう、きっと悪口言わないだろうって思って高くくってると思うんですよね。
いやいや、その人が別に大して影響力なかったとしても、その人から影響力ある人に伝わる可能性あるわけで、
今回みたいな大事故になる可能性もあるわけです
だそういう意味で考えたら怖いですけどね。
けどやっぱり思ったんですよね、その T さんの話しかり、かなえさんの話しかり、うん、みんな言わないんですよね他人に。
うん、
飲み込んじゃうんですよね自分で。私のいい勉強になったとかなんか言っちゃうんですよ。
そうそう、なんかその人間性高い人ほどそれをやる
人はな、そうなんですね、いい人ほど言わないんで、俺みたいな悪い人がもっと言ってかないといけないな
と撲滅していかなくては
いけないなと思ったんですよね。言わないからあいつら調子に乗ると
思うんで。まあそうっすね、
やっぱり言われればね気をつけるでしょうから。
そうですね、いじめっ子もいじめられっ子が抵抗とかしないからいじめるわけで。
そうなんですよね、
先生にめっちゃ言われて、でめっちゃ反撃してきてとかあったらちょっと考えますしね。
そうですよね、だからみんな悪いことされたら悪いことされたって言った方がいいと思うんですよね。
なんかなんですかね、それを言うとなんだめめしいみたいな思うんじゃないですかね
ごめんなさい、めめしく
なんかまあ、自分がやっぱり選択したことで、
うんうん、
自分がそれで選択して、まあ、それでそういう結果になったんだから、うんうん、まあしょうがないのかなと。
まあ確かに選んだ方にも責任はちょっとあるんですよ、
うん、
ちょっとあるんですけど、見抜けなかったっていう部分はあるんですけど、
うん、
見抜けなかったことと、ね、 騙されたことちょっと話が別なんで、
まあ、確かにそうなんですよね。そこのやっぱり区分けはやっぱあるかなと思うんですよね、
うん、例えばあの人いい人だと思って会いに行ったけどあんまりいい人じゃなかったな、これは見抜けなかった自分が悪いでいいと思うんですよ、
うん、
でもそのね54万円持っていかれるとかそれは見抜けなかったけど騙されてもいるんで、
うん、
騙されなかった方は追求した方がいいと思うんです
よね。まあそうっすよね。なんか千原ジュニアとかが前言ってた、千原ジュニアが小籔かな、
うん、
千原ジュニアだと思うんですけど言ってたのが、その話をするにあたって、まあ、面白い話しようとするときに、うん、別に盛るのはいいと、
うん、
別に盛ったりするのはいいと、
うん、
化粧それはお化粧だと、
うん、
お化粧するぐらいはいいと、ただって嘘は良くないよねと、
うん、
ただ嘘をそれで載せてしまったらもうその話は嘘なわけであって、
うん、
もう持ってるとか嘘を持ってるとか化粧とかのレベルじゃなくなるって、だからお笑い芸人はそれはやっちゃいけないよねと話をしてて、まあそれがまあ業界的にお笑い業界じゃなくても、
うん、
まあつながるのかなっていう、
うん、まあね、あの人たち例えば54万円返さないじゃないですか。50万円ないのかなと思うんですよね。
ないんじゃないですか。
うん、だからそうなのかなって返さないんじゃなくて返せないのかもなとかっても思うんですよね。
うん、だからなんか弁護士立ててとか言っちゃうのかなって、
うんうん、本当に立ててやろうかって思いますけどね。
だから結局のとこそこで短期というか、まあ刹那で考えてるから、うん、本当に立てられた時のこと考えてないと思う。
いや絶対考えてないですよ。
ですよ
ね、多分慌てふためいて金返しますよ
なんかすごい対応が変わるみたいな。
いや絶対そうなんですよね。
いや私がどうにかしてたわみたいなうん、だからそういう刹那な人って結構弱いんじゃないかなっていうのはちょっと思うん
ですよ。ああ弱いでしょうね。
なんかそうっすね、その強く見せてるだけであって、
あ弱っちいでピーンってデコピンですよね。
一歩踏み込まれたら終わるようなことばっかしてるよなっていう、
うん、
綱渡りですよね。
うん、そのね、その綱渡りをもてはやしてる人が多いっていうこの今の時代に俺はびっくりしてるんですよね。
もてはやしてるんですか。
その50万4万円ね、かなえさんからぼったくった人も周りでは愛の人って言われてるわけですから。
言ってましたね
本当にどこお前らの目玉腐ってんのかと思ってタイの目玉より腐ってますから
いやー本当そうっすね。
もう3年前からあいつのこと俺ダメだって言い続けてるんです
かいやー確かに言ってますね。
ずっと言ってましたよ俺は、
うん、
だからかなえさんが50万払ったんですけど、いやいやいやおかしいでしょって絶対言ったんです。ろくなことならないよって。
うん、そうっすよね
だからかなえさんみたいに、まあ確かに一緒に触れ合ってやっぱり悪かったってちゃんと認識できるならまだいいんですけど、一緒に触れ合ってもまだいいって言ってるね、すごい目玉のやつらがいるんで、
いろいろな価値観があるってことなんですかね。
何が見えているんだ世界
いやーどういうフィルターで物事を見てるんだろうと思って、
そう不思議だなって思って、
うん、いやーなんかやっぱりその一緒にいて感じるものとかっていうのが鈍感なのかなってちょっと思っちゃったりとか、
なんかそういう人ってシンプルに自分が思ったのは人見てないんだなって思ったんですよね。
実績とかってこと。
そうなんですよ、実績とか数字とか人脈とか肩書きとかその人のその装飾されているステータスばっかり見てて、だからすごい人だ愛の人だって言ってて、
まあ、権力権威とか、
そうそうそう、それ全部バーンって取ったらただの変なやつなんですよ
いや残念すぎる
バーンって取ったらやっぱりね、裸の状態で魅力ある人は魅力ある人だと思うんですけど、
うん、
じゃあその人たち全部ひっぺ返したら、こういう人面白い人なのか人集まる人なのかって言ったらはなはら微妙な気がするんですよね、
うん、まあ実績お金とかなくなった時にもうなんか一緒にいる人がいなくなるっていうのはすごい寂しいことだと思うんですよね、うん、だそれは目指したくないよなと思うんですよね、
うん、
だからちょっとやっぱりそういう人たちの周りにいる人も考えてほしいなっていうのは見てて思うんですよね。
パラダイムシフトしてほしいですけどね、
うん、なんか視点がすごい違うんだなって。
低いんですよね、その物質的すぎます、あまりにボーンって、
うん、 まあその形があるものより形がないものの方がやっぱステージ上がると大事になってくるみたいな、その信頼とかもそうじゃないですか。でやっぱ信頼があれば、その信頼で何かやった時にお金を払う人が出てくるわけで、ただお金で信頼してよなんて無理じゃないですか。
うんうん、ああまあね、1000万払うから信頼してくれよって。
いやいやいや
お前ますます怪しいわって
口では信頼してるって言うけどみたいな。なんかそうっすよね、キャバ嬢がお金もらってるから愛してるって言ってるようなもんじゃないですか。
まあ確かに。
でもそこには本当の愛はないわけで、うん、その愛の人も本当の愛はないのかもしれないのです。形あるものばっか見てると本当に狭くなってっちゃうんだなっていうのは思うんですよね。まあ形あるものも大事なものは大事ですけど、
まあ大事ですけどね。まあ確かに、
うん、まあお金が大事じゃないっていうわけで
は、うん、お金はあった方がいいですけど、
もちろんお金は必要ですし、
だからまあまあまあそこをね目的にしちゃうとね、
うん、
おかしくなるんでね。
なんか売上今期は1億いくぞとか、まあ、そういうのを言ったりする人いると思うんですけど、
まあ、よっかな来年の1月1億いくぞって絶対無理だ絶対いけない。
ちょっと長期的に見るとい
や絶対いけないです
で、まあそういうの言う人いますけど、その1億は何のための1億なんですかって思うんですよね。
うん、
その売上っていうのは。
この間誰かともしゃべってたんですけど、もう誰か、思い出しました。ちょっと岐阜の方で、
岐阜
ですごいその太陽光発電のビジネス、
太陽光発電ビジネス、
電気屋さんなんですけど町の。
ああ、そうなんです
か。で20年前ぐらいからもう町の電気屋さんじゃやっていけないということを見抜き、
うん、
太陽光に走って今すごいいいビジネスしてる方とご飯食べてたんですけど、
うん、まあ、そんな人とあんまり知り合わないです
ラジオも登録してくださってましたけど、やっぱその人も言ってたのが、うん、お金もねある程度稼いじゃうともう使い道ないからねって、
うん、まあそうなんですかね
使い道ないからお金目的にしてるとやっぱり途中でおかしくなるよねって、
うん、だってお金目的にしたらもう額を上げていくしかないじゃないですか
減らすっていう選択はないですからね。
そうですよね1億稼いだぞって、じゃあ次は1000万だなんでってなるじゃないですか
来年の税金大変だよって
そうか、前年度なんですもんね。
そうですね
いやそういう意味でも稼げば稼ぐほどそこはきつくなるわけですよね。
そうですよ、プロ野球選手とかもそうですからね。
ああそっか、そうなんですね。だから自分のハードルもやっぱ上がっていくし、うん、下がれなくなってくるという、うん、なんか、まあ、生活のライフスタイルとかも下げれなくなるとか言いますけど、うん、そういう税金とかの意味でも下げれなくなるというか考えても下げるためには税金のための貯金しといて下げなきゃいけない。
そういうことですよ、
準備して下げるっていう。
そうなんです、
よくわからない現象が。
お金目的にしてる人ってもうね、やっぱり人を数、人を、人間を金と見てるんで大体。
うん、
300人集めれば何千万になるとか、
うん、マネーゲーム、
マネーゲームですよね。
いやそうっすね。まあそのお金目的にするにしても、まあ、今の生活が厳しすぎてやっぱ稼がなきゃいけないかどうにかしないかとか、まだそれは分かるんです
よ。それよく言われますよね。
それでもあんまりうまくはいかないと思うんですけど、
うん、
でそれでやってたところで、うん、そこがクリアされてきたとするじゃないですか、うん、まあ、稼いで生活は全然できるし、はい、欲しいものもある程度買えるようになった、うん、ってなってきたらやっぱり目的を見失いますよね、
うん、
でそのビジネスやってる人とかでもやっぱ自分のためでやってる人っていうのは多いですし、自分のためにやることももちろん必要だと思うんですけど、うん、なんかもうそのステージじゃないんじゃないのっていう額の人いっぱいいるじゃないですか、うん、
いっぱいいますよ。
で稼いでんのになんかすごい不安があって悩んでるとか、
うん、
っていうのはやっぱりそこを目指しちゃってるからなのかなっていうのはすごい外から見てて感じるんですよね。
うん、いっぱい稼いでるのに不安な人っていっぱい結構いますよね、うん、そんなに稼いでたらもう不安じゃないでしょって思うんですけども、やっぱ不安なんですよね。だからもっと稼ごうとするんですけど、
うん、いやだってある程度好きなこともできてお金も稼いでるのに、何が不安なんだろうなと思って。
何なんですかねあの人たちはね。 全然わからない気持ちが共感できない。
だから結局その自分のためってベースでやってるから、その後いい循環を起こせるっていうビジョンが出てこないのかなっていう。
まあそうなんでしょうね。
だから今後落ちてくんじゃねえかっていう不安がすごいあるのかな。
もう落ちてったっていいと思いますしね。
もう落ちても別に食えるでしょっていう、
そうなんですよね。なのに不安、まあやっぱ承認欲求なのかな。
なんか普通に遊んだりとか、まあ、好きなやつと酒飲んだりとか、そういうことをするのに全然困らないぐらいの金ってそんなに金額いらないじゃない
ですか。全然いらないですよ。
そう考えたら結構それができるだけで幸せだと思うけどなっていうのを思うんですけどね。
金なんてね、月100万でもいらないなと思いますよ。
そうですね、月100万、月100万か、
使えないですよ。
そうですね、自分あんまり見当もつかない。
見当つかないですよね。まあ、もう今見当ついてないんですけど使えてないですよ。
そうですね、なんかその月100万とかが必要で、なんかちゃんと必要だと思ったら月100万入りますよとかよく言うじゃないですか。本当にそれ思えるって思うんですよね。
必要ねえし。
結構その必要というよりも、なんかいつの間にかそんだけ稼いでたっていう人の方が多いんじゃないかな、
うん、そうですそうです。必要ないから別にそんなに、それありますよね、その謎の 論法。必要だと思えば入ってくるから、ちゃんとなの自分の器通りのものが入ってくるから。
そう、僕ネットワークビジネスの時ですんごい言われたんですよね、これ。
へー。
その結局結果が出てないのはそこを本当に必要だと思ってない。
本当に必要だと思ったら本当に入ってくるのかって話ですね。
そう、本当に必要だと思って、いやまあだって世界には水が本当に必要だと思ってて手に入ってない人いるわけじゃないですか。
本当ですよね。
そうしたらその論法おかしくないって。
そうなんですよね。そういうアホみたいな論法を使うやつが多いんですよね。で、それをまたそれを信じてね、思い込もうとなんかね、アファメーションとかするバカも多いんですよ。
ボロクソ。そう、だから結果が出てる人の発言っていうのがものすごく影響を持ってしまうというか。でも結果が出てる人ってたまたまそれで自分はそのやり方で出てる。だけじゃないですか。だそう考えるとやっぱり結果が出てるから正しいんだみたいな、っていうのは結構多いんだろうなっていう。
まあ、結果を出すためにいろんなものを犠牲にしてる人って多いですからね。
いやまあ出てない人に言われるよりはいいですけど。でもどうですかね。結果が出ててもマインド腐ってる人もいますし。
いますからね。まあ大体腐ってますけどね。だからみんないい人とちゃんと出会ってほしいですけどね。
なんかビジネス見るというより人間見て、その人間見た上でこの人って何のビジネスやってんだろう、何の順番の方がいいと思うんですよね。
そうですね。この間も単発セミナー2回やったんですけど、先週それまあ結構人来てて、でそれ参加者の方に言われたのは、こんなにビジネス感のない人しか来ていないセミナー初めてだって。
まあ、それは確かに思いますね
って言われて、え、そうなんですかと思うんですけど、やっぱり俺があんまりお金の話しないですし、だからまあ自分の発信にいた人が集まってくるわけですよね、基本的には。
まあそうっすよね。
だから自分が参加してるセミナーとかにもし行った時に周りの人見れば自分の今のポジションって一瞬で分かりますよね。
確かに。
あ、自分はお金ばっかり考えていたんだって
そうですね。まあ売り上げをじゃあ10倍に上げるセミナーって言って行く人は売り上げを10倍に上げたい人ですからね。
そうですね。から呼ばれましたね。すごいいい人そうしかいないって。逆にみんなピュアすぎて騙されちゃうんじゃないかって心配だって。
まあ騙された人もいるんでしょうけどね
確かに
まあ言ってしまえばそのまかないさんも
そうですね、
いい人だからこそっていうところは。
そうなんだと思います。
そうですね。まあそういう人はそうっすよね。その似てる人に集まりますよね。
だからうちのセミナーとか確かにね、お金たくさん稼いでる人はあんまいないかもしれないですけど、もう人間としていい人はいっぱいいるなと思うんですよね。こいつ人間として腐ってんなって人あんま来ないんで。
来ても多分居心地悪いと思うんですよね。
めちゃめちゃ悪いでしょうね。地獄だと思いますよ。
まあそういうので消えてく人っていうのもまあちょこちょこ見たりはしてるんで。
そうですね。
そうですね。やっぱり居心地悪いところにいたらまあそういう風になっていくのかなっていうところはありますけど、悪いところもいいところもそれは一緒だと思うんで、難しいですね。今の業界というか、
そうですね。なんかみんなやっぱり判断基準を一個、判断、基準を一個設けた方がいいですね。どういう良し悪しで人をこの人にこの人の影響を受けるかどうかっていうのを考えた方がいいですね、ちゃんと。でそれが金とか実績とか数ではなく、まあ一番いいのはやっぱ直感に従うことなんですよね。けど直感が来るっていう人もいるんで、
そうですね。まあ騙してるような人たちの直感だったら、うわこいついけるかもだみたいな、その直感はちょっと。
まあ騙してる側も論外としてね、騙してる人に騙されないためにまあやっぱり直感は一個、違和感は感じるはずなんで、違和感をね信じてほしいですね。
なんかやっぱそのコンサルタントとかその工事業界が裏がちょっと闇が深いじゃない
ですか。はいはい、闇深いです。
だからその、まあ、自分も相談とかをモニターで受けてもらったりとかしましたけど、コンサルタントって言いたくないんですよね、
あまりにクソが多すぎて。
この時代コンサルタントってやべえやつなんでしょみたいな。
まあそうですね、大体やばいやつですよ。
まあ、ある程度やっぱりちゃんとコンサルタントやってきてお客さんとかもういる人はもういいですけど、まあ今からやっていこうという人がコンサルタントって名乗ると、なんかそういうの聞いちゃうと怖いよねって思うんですよね。もうその名前だけが
先に走って
走ってっちゃうというか、だからちょっと言い方を変えたいですよね、コンサルタントっていう。
まあね、いい言い方あるといいですよね。
その騙す方たちはもうそのまま名乗っといてもらって、
騙す方たちはね、まあコンサルタントじゃないですからね。
確かに。何屋さんなんでしょうね。
何屋さんなんでしょうね。テンプレ屋さん。
テンプレ屋さん。まあそうですね。まあでも一つのことを学んで一つのことで全部解決しようとするとテンプレになりますよね。その心理学とかもそうですけど、まあ仮にアドラーとか学んだとして、アドラーだけ学んだとすると、じゃあアドラーでこう言ってるからこうだとかなるじゃないですか。
そうそうそうそう、それ占いとかでも多いんですよ。
占いとかでも多いですか。
そうなんですよ。なんか占いとか学んでる人だと、あなたは数字でこうだからきっとこういう人間なんでしょみたいな。
ああ、なるほど。
いや、いやいやいやいや。
なんか決めつけちゃうというか。
そうなんですよね。そのフィルターで見てくるみたいな。
その星の元だからみたいな。
もうなんか急に大前提を作られるみたいな。
で、なんかその人が結構権威とかあったりすると、あ、そうなんだみたいな。じゃあもうこれは変えられないんだみたいな。
それもね、おかしな話だとやっぱ思うんでね。
変えられないって思っちゃうことって怖いですよね。
まあね、占いとかでそれがあなたの宿命よとか言われちゃうとね、ガン、マジか。
最終的にお前に何が分かるんだっていう話になってくるんですけど、
よく俺は言います。
そうっすよね。だから
そう、よく自分ね、そういう人のコンサルとかコーチっていうのはそういうやり方やってるといつまでたっても腕が上がんないって言ってて、やっぱりその一番情報を持ってるのでこの目の前にいる人間じゃないです か、だからこの人と話して、ああそうやって一個一個丁寧に解剖していくべきだって、でそれが一番間違いがないわけだって。
そうっすね。
なのにその目の前の人見ないで誕生日の数字がってなっちゃうと、もうそれはコンサルタントとかコーチとして腕上がんないでしょって。
そうなんです。自分もその相談とか受けるときにすごく意識してたのが、型にはめないようにしようって。だからやる側としては結構怖いんですよ。その何がまず相談来るかも分かんないし、でそのじゃあこういう型があって、じゃあこれを言ってきたらこうだねみたいなテンプレがあるわけじゃないんで、だからまあ受けるまで結構ドキドキしながら
やってるんですよね。ですね。
でも、まあ、話してみたら結構普通に、まあ、今までの やっぱ学んできたことの引き出しから持ってきてこうなんじゃないですかって言って、でそれでいや絶対違うと思いますって言ったら、
うん、
あじゃあ違うのかなって別のところから行ってみたりとか、でもそれで別の角度から行けないってなっちゃうと、いやいやそうだからってなっちゃうじゃないですか。
ああね、押しちゃいますもんね。
いや前は絶対こうだからってるかもしんないけど、でもこうだからって、
うんうん、
いや力技かって
、ね、頑張って寄り切ろうとしますからね、
うん、だからそういうところになっちゃうんで、まあ、柔軟性もやっぱ必要だよなとは思うんですよね。だからこそまあその一つのこと学んで全部これに当てはまるからっていうので、よしじゃあもうこれでビジネスできるわで旅立っていくのはちょっと怖いのかなっていうのはと思うんですよね。まあ現場でそれで違うってことを思い知るのもあるんでしょうけど、
大体何にも当てはまんないですからね。
そうですよね
大体当てはまんないですから。大体アドラー学んでてもね、アドラーなんてね言ってしまえばあんまり守備範囲広いわけではないんで、
うん、
その概念としてはいや本当は広いですよ、ちゃんと抽象で上げていけば。
まあまあ、
らね、そこそこぐらい勉強した人だったら、あれを使いこなすなんてことはほぼできないはずだって、すぐ手詰まりになるはずなんですよ。
うん、
けど、フロイトさんはこう言ってませんって言われたら、カチーン。ピキーンって。
ユングさんが、
ピキーンってなっちゃうんでね。
でも、どこぞの心理学ではこう言ってて、みたいな。てか、出てくると、うん、そうっすよね。
結構怖いんですよ。トモピコさんってカウンセリングもやられるんですねとか多分言われるんですよ、コンサルした人。別に俺カウンセリングのつもりもないし、コンサルのつもりもないし、
うん、コンサルのつもりもないですか。
コンサルのつもりもないです、ぶっちゃけ。
へ
ただまあその人の、まあ、相談してきた内容を少しでもいい方向に持っていこうってやってるだけなんで、
うん、
まあ、それは結果的にカウンセリングっぽくなる時もあるし、コンサルっぽくなる時もあるし、だから別に俺はそういうのこだわってないですよって話はしたんですけど、
まあ相談役、
相談に乗ってるだけなんでって、うん、でやっぱりすごくて、コーチとはこういうものだとか、コンサルとはこういうものだとかってやっぱ固定観念持ってる人多いんですよね、
うん、
コーチはコーチング人にアドバイスしないんですよねって、別にしたってしなくてどうだっていいんだよと、必要な人にはしろよって、まあ
まあまあ、そうですね、それってそうじゃなきゃいけないんですよねって結構多いですよね。
いやもうね、個別対応ですからそういうのはないんですよっていう、
うん、確かにそうですよね。まあ広い意味でコンサルコーチとかそういうの違いってなんとなくあるじゃないですか、うん、カウンセリングとか、うん、ただまあそれってなんかすごくそのカウンセリングコーチングコンサルって3つにちゃんと仕切りを立てられて分けられるわけではないじゃないですか。
全然分けれないですよ、もうグレーゾーンです、ボーンって
なんかカウンセリングよりでもあるし、でもコンサルタントみたいな人もやっぱいるわけで、うん、そうなってくるとそこら辺でなんかポジション決めようとするとおかしくなるのかなっていう。
そうなんですよね、
うん、だから自分はそのカウンセリングとかなんですかって言われるんですけど、カウンセリングではないかなって、うん、でじゃあコンサルっていうとビジネスとかのことなんですかみたいに言われると、そういうわけでもないし、
じゃあいいコンサルとかいいコーチってどうやって見抜いたらいいんですかって言ったら難しいですね。
そうですね、もう受けてみるしかないっていうか一回。
ああまあそれも手でしょうね。
うん、
うん、いろんなコンサルタントとかコーチに会えばいいのか、
うん、
ってことですね。
まあ
一人じゃなくて
やっぱり文章よりその言葉の会話の方が得意な人もいると思うんで、うん、だから文章を見てダメって判断するのも、
ね、
ちょっと難しいというか、マインドは分かると思うんですよ、
うんう
ん、この人なんかマインドやばいなとかは、それすらもでも隠してる人もやっぱいるわけで、
うん、やっぱりまあこううんちコンサルだったら あったらやっぱどんぐらい量をこなしてるか聞くのが俺は一番いいと思うんですけどね。
うん、
回数こなしてる人は上手いですから、シンプルに。
まあそうっすよね、騙した回数だったらまずいですけどね。
まあそういうやつもいるかもしれないです
どんどん焼け野原を作っていってしまう新しい人
そういう人もいますからね。
いや辛そうですよね、その新しい人しか来ない人って。
うん、
やっぱりリピートしてくれるってまあ言い方悪いですけど楽じゃないですか。一番
楽ですけど、この間ちょっとショックでしたよ。 エネルギーワンデーセミナーやったんですよ、
はい、
どんな新しい人が来るかな、ルンルンって言ったんですよ。ほとんど見たことある顔だったんですあれって一回も会ったことない人、3、4人しかいない人、
リピーターだらけ、
リピーターだらけ、もしくは一回会ったことある人だらけで、
うん、
うん、なんか思ってたのと違うな
そうっすよね、まあ、エネルギーワンデーセミナーって普段エネルギーとか教えてない人とかってことですもんね。
まあ確かにエネマスのメンバー来てないんですけど、
エネマス来てたらまずいと思うんですけど
来てないんですけど、本当にコアなメンバー来てないんですけど、
はい、
ただその一回コンサルしたことあるとか、一、うん、回セミナー来てくれた人とかがすごい多くて、なんか違うなって。
まあちょっとその題材がマニアックっていうのも
あ あるでしょうしね。まあ値段も結構高かったですし、
うん、
ただ音声参加は初めての人多いんですよ。
あ、
何様子を伺っているのかって
ちょっと行くのは怖いけど、
音声は聞いときたいみたいな。
いや音声聞いたら分かると思うんですけどね、緩いのが。
うん、そうですよね。
そうですね、単発、まあ単発も相当緩いと思うんですけど、単発よりも、まあ、コミュニティの方が緩いですけどね。
コミュニティの方はあんま聞かせられる代物ではないです、ね、配れる代物ではないです
そっか、様子、まあでも初めてセミナーとかに行くとかなった時にエネルギーのセミナー行くってなったら、まあちょっと怖いのかなっていうのは、まあ、
まあ確かそうです、冷静にね題材がね。
お前セミナーとか行くやつだったっけみたいな人が、え、どんなのセミナー行くのって言ったら、なんかエネルギーワンデーセミナーどうした
言われたんですよ。そのセミナー結構長引いちゃって、
はい、
時間押したんですよ、うん、でそれ慌てて終わらせて出たんです、
はい、
でその次の会社使う人が待ってて、これ何のセミナーだったんですかって聞かれて、
はい、
エネルギーって答えられなかったですまあまあいろいろみたいな
あ、それは新しく来て次使う人、
そう使う人に
で全然関係ない人
ってことですね。第三者にこれ何のセミナーだったんですかって言うと、これエネルギーって言ったらまずいよな、まあいろいろですね、いろいろって何すかって言って、
そうなるよね
でたまたまそのセミナー美人な人ばっか来てて、
はいはい、
美人がいっぱい出てきたんで、あ、これは美人系のセミナーだったんですかって言われて、そうですそうですって、可愛いを作ろうですよみた
い全然違う
あっちができたんで、これ可愛いのを作るセミナーなんですか、それとも可愛い子はもともと集まってるんですか、
はあ、
まあどっちもですよ
美魔女セミナーみたいななるほど、
やっぱ言いづらいですよね、あのセミナーは。
可愛い子が集まるセミナー、それはもうなんか内容云々じゃなくてちょっと行ってみたいってなりますね。
そうですねいいセミナーでしたそうだよな、いいコンサル、いいコーチ、まあたまたま見つけられれば同じぐらいで考えといた方がいいかもしれないですね。そんないい人少ないんでね。
いやでも自分で相談受けてても難しいとこあります。自分で相談受けてても自分がちゃんとなんか
やれてるのか、
うん、いい風にやれたのかな、ね、まあ、そのレビューとかもらってそう良かったっていうのはありがたいこといただくんですけど、まあ、結構自分の中でも難しいですよね。
手応えがないですからね、これに関して。
そうなんですよね、
ニュルンって
なんか、うん、なんか手に入れられればいいんですけどね。その旅に出て宝箱開けたら伝説の剣が手に入ってみたいな。
コンサルタントって俺はやっぱりその手応えがないものだと思ってるんですよね、
うん、
でそのテンプレコンサルタントさんたちはちゃんと結果が出るんですよね。
確かに
それが違うのかなと思うんですよね。
そうですね、売上いくら上げさせるって言ったら、 その売上上がったことがゴールじゃないですか。
そうですね、だからまあそういう明確なものはないんでニュルンとはしますよね、うん、
人生に影響をできるだけ与えてあげたいっていうのでコンサルやってるとなると、いい影響が起きたかなんてもう分からないじゃないですか。その後感想とかない限り、
感想もらっても本当かって思いますね、
うんうん、確かに本当にそう思ってるみたいな、
うん、分かんないですよね。そこはもう他人の課題なんで介入しない方がいいんだろうな。
そうするね、
うん、ダメだったと思ったら二度と来ないだろうし。
確かに、まあそういう意味ではリピーターとかそういうとこなんですかね、
うん、
信頼残高というか、そうか、まあそういうところで言うと、そのコンサルタントとかって本当の意味では無形のものをどんどん積んでいくものというか、
まあ、形
が
ないものを。そうですよね。
でもそこら辺にやっぱ不安で形を求めると、なんか実績とかお金とかをまあ出させますよっ ってなってくると、もう形あるものをどうにか、まあ、出さなきゃいけなくなるんで、強引にもなってきますよね。
いや、売り上げ上げさせますよってコマーシャル昔やってたんですよ。
あ、そうなんですか。
あんな人もいるんで辛いっすよそうするとやっぱりね、無理やりね上げさせる方法もやっぱあるわけじゃないですか、
うん、
A8 ネットに登録してくからクレジットカードいっぱい作れってやればね20万ぐらい稼げますから、
キャッシュバックがつ、
それやらせたってね相手に何もいいことないんで、
うん、確かに
それで金取ってる人多いですからね。
いまだにっすか。
いまだに多いみたいですよ。
いまだに多いですか。相当前ですけどね、自分がそれ知ったの、ね、
うん、自分も相当前ですよ。
自己アフィリーですか。
懐かしい響き
今思い出すのに時間かかりました
自己アフィリーをしてね、実績を作って、それ俺って、
うーん、まあ昔ならまだ新鮮だったから分かるんですけど、今やってても本当に恥ずかしいよと思うんですけどね。それ本当にお金がない時に裏技としてちょっとお金作る方法とかとまだ分かりますけど、
お金を中心にして動いてる人って騙され続けるんだなってことがこの間あって、
いい、
なんか丸々さんの講座に参加して何十万払ったけど何にもなりませんでした、へえー、そうなんですねって言って、
うん、
今度は丸々さんに会って今投資をしています。え、まずそんなことやってんのただ実はその前にこういうこともあってでも実はその前にこういうこともあって言って、お前は学ばない人間だなと。
まあでも昔そういう時期あったんでちょっと痛いですけどね耳あーでも確かにそのなんていうんですかね、まあこういうこの結果が出るみたいなやつの募集とかで来た人とかで、まあ無理やりやってるからクレームがいっぱい来ると。でそれで、まあその人は何回もそのオファーをやつしてるわけですよね。でそれでまあ来てるけど騙されてるわけですよね、お客さんって。だからクレームにつながってるんですけど、なぜかリピートがいるらしいんですよね。リピートして次は大丈夫なんですかって聞くらしいです。
おお、なるほど、次はこの宝くじ当たるのかと。
バカなんじゃねえかなぜ同じ人に行くって
すごいな、それはアホすぎるな。
でもなんかそういうのもあるらしいんですよね、
まあ、やっぱり一発逆転狙って答えもらおうみたいな感じなんですよね、
うん、
頭の中の発想がその自分の力で収入を作ろうとかじゃなくて、その答え教えてくださいよ、何万円払うんで、うん、っていうマインドだからそうなるんですよね。
うん、答え売り屋さんなんですね、お金
答え売り屋さんですね、あいつらは。
なるほど。いや答えか、
もう結構話しましたね。
意外に結構話してます
ね。答え売り屋さん、うん、まあけどこのようにね絶対的な答えはない時点で答え売り屋さんはもうね
廃業です、
廃業ですよ
ヒントまでですよね。
ヒントまでですよ。
その結局じゃあこうやって結果が出ました、でじゃあそれが正解なのかと言われるとまた長期的に考えると難しいし、
それ自分はコンサル1年目の時にやった失敗なんですよ。
あ、そうなんですか。
自分がこうやって成功したからやっぱり自分が成功した過程をそのままシェアするじゃないですか、
うん、
全然うまくいかないんですよ当然。
なるほどな。
そこでまあ初めて21で気づくわけですよね、どうやら違うらしいと
自分だったからみたいだと、
自分だったからなんだなって、このやり方を人に教えることは正しいことではないなと、うん、本当に自分でも他人でも使える部分以外は切り捨てる必要があるんだなって。
そうだよな。じゃあこれぐらい文章を書いてくださいって、トモヒコ君みたいに同じぐらいにって言われたら無理ですもん。
まあね嫌ですよね。
いやもう文章の化け物だと思ってるんで。
いやいやいや、全然ぬるいですよ。ちょっと今日健康メロンは書いてたんですけど今半分まで
い
ったんですよ、
はい、
何文字ぐらいになったかなって思って見て3800って出て、うん、これ7000ぐらいいっちゃうな。
そうですね、半分ですからね。
まあいっかと
7000文字原稿用紙何枚分だっていう。
16、7枚
論文
でもね開業もありますから。
まあ確かに。いやそうですね、でもまあ自分も結構昔はそう思ってましたけどね、こうやってやったらうまくいったからそれをやるっていう、 っていうのは多いじゃないですか。自分でやってうまくいったことを人にシェアしてあげるっていうのを、
その教え方しかできない人多いですよね。
うん、
だからそれの下についちゃうと地獄ですよね。
うん、そうっすよね。
まあそもそも違う人間なんだから違うやり方じゃないとうまくいかないっていうのも大前提。
その自分でやってうまくいってこれやってきたからこうだよっていうのは、まあ一つとしてありだし、まあ説得力はあると思うんですよ。だからそれは最初やってったらいいと思うんですけど、ただそれだけだとねっていうところが、
一つのねデータでしかないんで、そんな価値ないんですよ。
確かにな。
画像の自分の一つの成功事例をどれだけ抽象化してそのエッセンスを伝えられるかが大事だって、こまごましたことはいらないんですよね。
そうっす。なんか行動自体に価値があるわけじゃないじゃないですか、うん、その同じ行動にしても、まあ頻度とか回数とか濃密度とか、そういうの違くても別にうまくいく人はうまくいくし、うまくいかない人はうまくいかないし、でもそのやってるその気持ちだったりとか、そのエッセンスというところがやっぱ大事であって、でもこれでうまくいったからこれでやってって言ったら、そのエッセンスを盗むっていうこともさせないじゃないですか。行動を真似ろみたいな。
確かに
意識を真似ろと思ってるない人もやっぱ多いと思う
んで、意識真似ようって思ってる人ってほとんどいないんじゃないですか。だから俺の文章とかね、本気で死ぬ気でこれどういう意識で書いたんだろうって分析してもらえればめっちゃ文章上手くなると思うんですよ。
うん、
で意外と細かいところこだわってたりするんで、
いや難しいな分析。
最初は分析できないと思うんですけど、例えば自分の文章大量に読んだら大体分かってくると思うんですよね。あ、こういう風になってんだとか、
組み立て方、
組み立てとか、あ、これなんでわざわざこれ入れてるんだろうとか、
うん、
絶対気づくはずなんで。
そうですね。なんか文章のその真似をする人っていうのは結構いるじゃないですか、うん、で真似やすい文章ってあると思うんですよ。そのテンションとか
はい、はい、
まあ、そういう言い方だったりとか、うん、でもそれって真似やすいけど書き方を真似てるだけじゃないですか、
はいはい、
だから中身っていうかその意識まで真似してるわけじゃなくて、うん、でその友彦君とかだと真似しようとすると多分難しいと思うんですよね。その意識じゃないところで真似しようとするの、
うんうん、
なんか文章とかにものすごい独特性があるっていうわけではないと思うんですよね。
ああ、そうですね。
だから結構文章だけ真似するとただのつまんない文章になると思うんですよね。
危ういですね紙一重ですね。
そ
うですね。別に過激な表現をしてるわけでもないし、
うん、だからもう思考体系というかその考え方というのが面白いから、やっぱフィルターとかが面白いから見てるわけであって、うんうん、それをそのフィルターとかない状況で文章だけ真似るとものすごいなんか誰の真似してるのかもわからないしなんかすごいつまんないものが生まれてしまうというか、
ありそう真似の仕方も難しいですよね。
まあなんかこれ誰々じゃんっていうような文章あるじゃないですか。それは分かりやすいんだと思うんですよね、その文章テイストが、
うんうん、
でも濃密さは全然違うと思うんですよ、うん、でもなんとなくあの人のパクリだよねっていうのは分かるっていうか、
うん、パクられる文章ってダメなんですけどね、書き手もね。なんで自分の頭の中真似るとかフィルター真似ることはやっぱ不可能なんで、
うん、
どういう文章構成で書いてるのかとか、
うん、
どうしてこの言葉このいうここに具体例をぶっ込むのかとか、そういうことが大事だと思うんですね、うん、内容よりも流れ。
なんかストーリーとかもその自分じゃ使えないやつってあるじゃないですか、その人だから使えるストーリーとか、
うん、大体使えないですよね、他人の
ストーリー。そうですよねちょっと汎用性のあるストーリーとかは多分あるとは思うんですけど、
昔話みたいなね、
まあそのなんか物語の流れとか、うん、そういうこういう風に流れてやってるんだよみたいなところはあるんですけど、だからそのまあ、誰々さんだからそれが使えるんじゃないですかみたいなのがあると思うんですけど、それでもちろんそれはあるわけで、何々さんだからできたんですよねみたいな、いやまあ その人のやり方でその人のストーリーでやってるからできるっていうのがあるわけで、うん、でもその人じゃなくたって別の人にもやっぱストーリーあるわけで、うん、そういうところじゃなくて自分のストーリーというところよりもなんかノウハウとかだったりとか、
うん、
テンプレートとかだったりとかってやっちゃうとやっぱりそれは真似できるものだから他の人もやるし、うん、やるとやっぱり陳腐化してきますよね。
ね、いい文章書くってシンプルに難しい話ですよね、
うん、いい文章書こうと思って小説家とかは毎日書いてるんでしょうしね。
ああいう文は俺は書けないですけど、ね、練習すれば書けそうですけど
書けそう確かに
まあ文章は所詮ね、その人の頭の中が如実に出てくるもうなんで、うん、頭の中つまんないその文章つまんないんでね。
いやー刺さりますね。
へーあと読みやすさとかそれは意識の問題なんで、他者性とか、
うん、
そのそもそもの内容がつまんないっていうのはもう頭の中がつまんないってことなんで、読みにくいと面白くないはまた別なんで、
うん、そうですよね。
読みやすいけど面白くないってよくあるじゃないですか。
まあ読みやすいけど内容ない
っていうのも言ったやつ、これはもう頭がパーってことですで頭もすごい濃いこと書いてある中で読みにくいというのはこれはその書き手の意識が悪いってことなんで、うん、
読みにくくて内容もないっていうのも最悪ですけどね。
地獄。ナポリタンできました？
できたよ。
そういうことです。
できたよ。
はい、
はい、
ナポリタンができたような